創世記2章18節から25節です。拝読いたします。また神である主は言われた。人が一人でいるのはよくない。私は人のためにふさわしい助け手を作ろう。神である主はその土地の土であらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作って人のところに連れてこられた。人がそれを何と呼ぶかをご覧になるためであった。人がそれを呼ぶと何であれ、それがその生き物の名となった。人はすべての家畜、空の鳥、すべての野の獣に名をつけた。しかし、アダムにはふさわしい助け手が見つからなかった。神である主は深い眠りを人に下された。それで人は眠った。主は彼のあばら骨の一つを取り、そのところを肉で塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、人のところに連れてこられた。人は言った。これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女と名付けよう。男から取られたのだから。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。その時、人とその妻は二人とも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかった。宣教です。神が作られた世界の秩序と題しまして、大高牧師より御言葉を取り付いていただきます。
お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、天地万物をお作りになり、今も摂理の御手を持ってご支配なさっておられる主の御名を心から賛美を申し上げます。あなたがこの朝も私たちを礼拝へとお招きくださり、あなたの前に呼び集めてくださったことを心から感謝をいたします。私たちは招いてくださったあなたに賛美と祈りを捧げ、そしてあなたは御言葉をもって私たちに語りかけてくださることを心から感謝をいたします。どうかこの時、主が豊かにお語りください。私たちに必要な御言葉をお語りください。時代は変わり、様々な考えがあり、御言葉の真理とは相入れない考えも流行ったりしておりますけれども、主よ、私たちがぶれることなくあなたの御声に聞き続けることができますようにお助けください。さまざまな雑音が耳に入る中にあって、私たちがあなたの御声にしっかりと聞き、御言葉によって生き続けることができますようお助けください。御言葉を語る者の口を清め、御霊で満たしてください。また御言葉に耳を傾けるお一人お一人にも主がお語りくださり、同じ御霊様の導きを与え、あなたの御言葉に応答することができますようお願いをいたします。また神様、今日の礼拝後には総会が行われます。あなたが過ぐ年度もお守りくださったことを皆で確認し、あなたの恵みを数える時としてくださいますように。また祈ってきましたけれども、役員選挙も行われますから、どうかその選挙の上に主が御心をなしてください。神様、今日体の弱さを覚えてお休みしておられる方々がおられます。どうか主が速やかな癒しをお与えください。また来たいと思いがあっても来られない方々がおられます。どうか主が憐れみ、来ることができる環境を整えてくださいますようにお願いいたします。また世界ではコロナウイルスの問題が席巻しておりますけれども、あなたがこのことも導いてくださり、 あなたの時にこの問題が収束へと向かいますように。神様、今同じ時、日本各地においてあなたを礼拝する民が集っております。どうかいつものようにあなたが豊かにご臨在くださり、とりわけ御言葉を語る説教者を御霊で満たし、大胆に恐れることなく御言葉を宣言することができますようお願いいたします。御手に委ねて、私たちの救い主であるイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の説教題は、神が作られた世界の秩序というふうにいたしました。今日の箇所は、女性がどのような存在として作られたのかが記されています。また結婚に関する教えもあります。今日の箇所は、罪が入る前の人間の状態について書いています。しかし聖書で言いますと、創世記3章に行きますと、人は罪を犯します。そして最初は愛し合っていた関係に歪みが生じるようになりました。罪の結果、夫婦関係は歪んだものとなり、支配とまた非支配が始まりました。社会的にも女性は劣った存在と見られるようになり、さまざまな権利が制限されるような時代もありました。しかし、そういったことに対して反対運動が起こり、男女平等ということが叫ばれるようになりました。そのような運動は、ある一面においては良いものをもたらしたように思いますが、またある一面においては少々行き過ぎが起き、神が作られた世界の秩序が歪められていく可能性があるのではないかということも危惧をします。また LGBT と呼ばれる性的少数者の方々のことについても、教会の意見は大きく2つに分かれていると言えましょう。そういった中で、御言葉に立った教会の姿ということを問われることにもなります。そういう意味において、時代の流れというのは、性というものを問い直されているようにも感じます。性というものが問い直されている。そのような時こそ、私たちクリスチャンは、とりわけ聖書信仰というものを標榜しているクリスチャンは、また教会は、聖書に帰っていって聖書に聞くということが求められます。もちろん解釈の違いというのは、聖書信仰を持っている人たちの中にはありますけれども、それでもなお御言葉にこう聞き続ける、そして対話をしながら主の御心を求めていくということが求められます。また世間では、毎日のように芸能人の不倫のニュースが報道されます。あれだけ代償が大きいにもかかわらず、テレビの中から抹殺されるような、そういう時代にあって、それでもなお不倫をしてしまう、結婚というものが尊ばれない時代になっております。結婚とは何か、そのことも考える必要がありますし、聖書にまたこれも聞いていく必要があります。さて、今日は創世記2章18節以下を見てまいりますが、創世記は1章1節から始まって、2章3節までが一つのまとまりになっています。1章1節から2章3節までで、まず概略的なことが述べられます。そして2章4節から第3日目のことと第6日目のことにフォーカスされていきます。第3日目というのは、植物が作られた時のこと、そして第6日目というのは、人間が作られた時のことであります。ではなぜそこに焦点が当てられているのかといえば、その植物のこと、とりわけは善悪の知識の木のことが、創世記3章の出来事と関連するからであります。また人間とはどのような存在であったのか、聖書は、そもそも科学の教科書ではなく、人間のための救いの書でありますから、当然のように人間がどのような存在であるのかということに注目をします。特に今日の箇所は、 女性の創造について語られている箇所を読んでいくことになります。またその流れの中で結婚に関する教えも見ていきます。2章の18節には次のように記されています。また神である主は言われた。人が一人でいるのは良くない。私は人のためにふさわしい助け手を作ろう。これは人に対して神様が言った言葉というよりは神様のモノローグと言えましょう。神様は人が一人でいるのは良くない、そう言われました。これは誤解のないように申し上げておきますが、独身であることがいけないということではありません。独身であるということについて新約聖書でイエス様も語っておられますし、使徒パウロも同じ独身でありましたし、そのことについて触れている箇所も見られます。その点から考えましても、そのような独身であることがいけないことだと神様がお考えになっているのではありません。ではどういうことかと言いますと、それは人は交わりに生きる存在として作られているということであります。人は交わりに生きる存在として作られている。それは神様が1章26節で人をお作りになった時に言われた言葉からもわかります。神様はさあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう、そう言われました。神様は三位一体の神であられ、我々と言われて完全な交わりを持っておられるお方です。その神に似せて作られた人間も当然同じように交わりに生きることになります。一人で孤独に生きる存在ではなく、交わりの中を生きる。アダムはこの時点において一人でありました。もちろん神様のご計画の中で女性を作ることは計画されていましたが、神様はあえて独身期間といいましょうか、一人でいる期間を与えられたようであります。神様はふさわしい助け手を作ろうとおされます。ここでふさわしい助け手と訳されていますけれども、ニュアンスとしては彼の前にある存在、つまりは向き合うような存在のことが言われています。ふさわしい助け手というふうに訳してはいますけれども、向き合うような存在というのがその言葉のニュアンスであります。そこには本来上下関係はありません。対等な関係として、向き合うような存在として、人にアダムに向き合う助け手を作ろうとされます。しかしこの流れですぐに女性の創造の話に行くかといえば、19節と20節では動物の話へと移ります。ただこの記述も女性の創造に関連して大切なことが言われています。19節と20節を続けてお読みしますと、神である主はその土地の土であらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作って人のところに連れてこられた。人がそれを何と呼ぶかをご覧になるためであった。人がそれを呼ぶと何であれそれがその生き物の名となった。人はすべての家畜、空の鳥、すべての野の獣に名をつけた。しかし、アダムにはふさわしい助け手が見つからなかった。ここには、神が動物を人のところに、アダムのところに連れてこられたことが記されています。それは、人が名をつけるためでした。人がそれを呼ぶと、何であれ、それがその生き物の名になりました。アダムは科学者のようなことをしたわけであります。また名をつけるということは権威があることを示しているというふうにも言われます。さらに申し上げますと、創世記1章28節では動物たちを支配するように命令されていますから、そのような記述とも合致する行為と言えます。ただここで重要なことは20節の最後であります。20節の最後には、しかしアダムにはふさわしい助け手が見つからなかったと、つまり動物はふさわしい助け手ではない ということです。そんな当たり前のことをとお思いになるでしょうか。動物が助け手になるはずはないではないか、そうお考えになるでしょうか。しかし現代の少々行き過ぎたともいえるペットブームを考えるときに、ある一部の人たちにとってはもはや助け手のような立ち位置に動物を置いているのではないだろうか、そういうことも考えさせられます。しかしペットは人間の代わりにはなり得ないことを念のため確認しておきます。もちろん、慰めであったり癒しであったりというものをひとときは与えてくれるかもしれません。しかし動物と人間は聖書が教えている交わりを持つことはできませんし、悩みも聞いてくれなければ答えてもくれません。つまり動物は、ペットはふさわしい助けではないのです。ある学者はこの場面について、この19節20節の場面について次のように説明をしています。神は人が動物も鳥も自らの必要を満たすものではないことを認めるために連れてきたんだと。やがて与えられようとする助け手を迎える備えができるようにされるために、このようなことをしたんだと学者は説明をします。そこで21節と22節でありますが、神である主は深い眠りを人に下された。それで人は眠った。主は彼のあばら骨の一つを取り、そのところを肉で塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、人のところに連れてこられた。神様は深い眠りを人に下されます。これはまるで外科手術の時の麻酔のようであります。神様は人が眠っている間にあばら骨を一つ取り、そのところを肉で塞がれました。また神はその人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げました。そして人のところに連れてこられたわけです。ここで作り上げと訳されている言葉は、家を建てるとか、また祭壇を築くというふうに訳されるときに使われる言葉が用いられています。つまりは精密に神様が作り上げられたことが示されています。神様はお作りになった女性を人のところに、アダムのところに連れてきました。これは19節の動物の場面と似ています。これに対して23節ですけれども、人は言った。これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう、男から取られたのだから。アダムの喜びが伝わってきます。世界で最初のラブソングというふうにも言われます。アダムは動物が連れてこられた時とは違ってすぐに理解しました。動物とは全く違うものを感じました。だからこう言います。これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう、男から取られたのだから。待っていましたと。これこそ私の分身だと言わんばかりであります。新改訳聖書の脚注を見ますと、下を見ますと、女のところに、医者とありまして、また男には医種というふうにあります。ヘブル語では男を医種と言い、女を医者というのですが、それは男から取られたがゆえに医者というふうに呼ばれるようになりました。人は、アダムはそのように名付けたわけです。まさにふさわしい助け手として女性は作られました。この流れの中で24節は創世記の著者の言葉が記されています。それゆえ男は父と母を離れ、 その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。これが結婚に関する聖書で最初の言及と言えます。この御言葉はイエス様も新約聖書で引用しておられて、ここが結婚の教えであることを語っておられます。イエス様は、離婚について質問されたときに次のようにお答えになりました。あなた方は読んだことがないのですか。創造者は初めの時から男と女に彼らを創造されました。そしてそれゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのであると言われました。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。そういうわけで、神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。この創世記の記述は、結婚における秩序が記されています。その第一は、男は父と母を離れるということです。日本においては昔よりは減っているのかもしれませんが、丸々家の結婚、家同士の結婚という理解が多いですけれども、聖書における結婚というのは家同士の結婚ではありません。あくまでも個人と個人です。この父と母を離れというのは、物理的というよりは精神的であり、もちろん経済的な意味合いもあります。かといって親から1円も援助されてはいけないということを意味しているわけではないでしょう。しかし経済的にも精神的にも自立をしていく。この箇所からわかることは、聖書は親子よりも夫婦が優先すると教えていることであります。親子よりも夫婦が優先する、夫婦が一つの単位、親子ではないんですね。この秩序が乱れますと悲劇を生みます。もし仮に親子関係の結びつきが強いとき、特に母親と子供の結びつきが強いとき、子育てが終わると悲しい結末を迎えることになりかねないですね。なぜなら、夫婦の関係よりも親子の関係が強いならば、子育てが終わると夫婦であることの意義を失うからです。まるで子供を大学に送り出すためだけに夫婦があったかのようになってしまう。なので、子育てが終わると夫婦も終わりでいいかということになってしまう。それに大抵気づくのは男性側は後で気づくわけですね。女性はだんだんと交わりの希薄さというものからそういうことを計画するわけですけども、男性は一生懸命働いて家のためにと思ってやってきたわけですけれども、なんなら家族をないがしろにでもして深夜まで働いて頑張ってってやってきてもですね、夫婦の交わりというものが希薄になるとき、子育てが終わると悲しい結末を迎えるということになりかねない。しかし繰り返しますけれども、聖書は夫婦が親子に優先するということを教えています。これは大切なことです。私も改めて気づかされ、去年のクリスマスカードにちらっと書いたわけであります。子供は巣立っていく、親を離れる。しかし夫婦は残り続けます。その点で夫婦が優先するという創造の秩序は非常に大切なこととして心に留めておく必要があります。だからといって夫婦の交わりが大切だから1歳ぐらいの血のみごをですね、置いてなんかどっか行くとかそういうことがあってはいけないのはもちろん当たり前のことですけれども、子育てをしながらであっても夫婦というものを大切にしていくことが聖書の教えであります。また結婚における秩序として、第二はその妻と結ばれ二人は一体となるということです。一体となるというふうに訳されていますが、直訳は一つの肉となる というのが、まあ、一体となるという言葉であります。一つの肉となる。これは肉体的な一致のことを言っています。性的な一致であり、性的な関係は夫婦の間でのみ許されています。しかし、ここで言われている一体となるというとき、もちろんそれ以外のことも含んでいます。それは例えば、精神的な一致であり、人生における価値観や考え方に一致があるかということも大切なことでありましょう。金銭感覚があまりにもかけ離れていたら、やはり生活などできないということもありましょう。そしてとりわけクリスチャンは、考え方の一致という点では、信仰的な一致ということも求められます。なぜならば、信仰的な一致がなければ、本当の意味で二人は一体となれないからです。自分の最も深いところにある信仰が、人生の土台が、神様への思いが、夫婦の間で共有されないのならば、本当の意味で一体となるということは困難であります。このことは、結婚をされた後で信仰を持たれた方々はよくお分かりになるのではないでしょうか。自分が信じているものを共有できずに、むしろそれが夫婦間の火種にもなる。他のことでは表面的に本当に楽しくても、でも日曜日になると夫婦関係が険悪になる。結婚後に信仰を持たれた方々は、まあ、そういうところを戦いをくぐり抜けて、もしくは今もっていうこともあるでしょうけれども、そういう経験をされたわけであります。その点において、今お一人で信仰を持っているならば、その結婚相手について信仰を共有できるということを大切にする必要があるのではないでしょうか。それこそが幸せな結婚への第一歩であります。もちろん、信仰が同じならば全てが解決していく、もう単純にポンポンポンと行くほど話は単純ではありませんけれども、二人が一体となるというとき、私たちキリスト者は信仰面の一致も大切にする必要があります。そして最後、25節には次のようにあります。そのとき、人とその妻は二人とも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかった。これは、続く三章への伏線でありつつ、罪のない状態では、恥という概念がなかったということがわかります。二人とも裸であったけれども、恥ずかしいとは思わなかった。ありのままの姿で、生き生きと、生きられていたのが罪が入る前の世界でありました。今日ここまで女性が創造されたところを中心に結婚のことも含めて御言葉に聞いてまいりました。最後に2つのことを確認をしますけれども、1つ目はふさわしい助けてということについてです。ふさわしい助けて、女性は男性の助け手として作られました。しかしそれは奴隷ということではありません。全人格における必要を満たすため、男性が完璧な状態だったならば、女性は別に必要ないんです。もう男性で完成してますから。しかし神様はそういうふうには作らなかったわけですね。全人格における必要を満たすために女性を作られた。その秩序が侵されるときに歪みが出てきます。男性にはできない、女性にしかできない役割があります。また明らかに男性と女性は違うように作られています。例えば、まあ、性的なこともそうですけども、体力もそうですね。それはスポーツの記録を見ればもう明らかです。小学生ぐらいだとそんな変わらないことありますけども、年齢が増すにつれて、体力というものには差があるということがよくわかります。女性は男性に比べますと、弱い存在として、肉体的には弱い存在として作られています。 しかしだからといって男性に隷属せよということではないわけです。そのような性の差、性差があることを自覚しながら、神はそのように作り、お互いに補い合うように作られたことを理解をしていく。体力のことを申し上げましたけれども、女性の方が優れている点もあります。私の妻を見ていても、私より優れている点などが、特にまあやっぱり子育てを見ていると感じるわけです。忍耐という点においては、まあよく我慢するというふうにこう思うわけですね。私はすぐ怒鳴っちゃうんですけれども、牛乳ポンとかって前やられるんですが、そうすると私だったら、もうあーってなってって思う。まあ見る人が見たら、まあ、DV をしているつもりはもちろんありませんけれども、非常にこう、あーすぐカッとなっちゃうんですけども、まあ、忍耐強く、なぜ牛乳をこぼしてはいけないかということを、コツコツと説明をするわけですね。まあ、ようやるなというふうに思うわけであります。また私が苦手としているところを妻が補うということも多々あります。事務的なことが私はちょっと苦手ですから、こういうのやっといてって言うと、あ、いいよって言って、そういうの好きって言うんですよね。私にはちょっと信じられないわけですけれども、それで補い合うわけですね。で、これは別に結婚関係だけではないわけです。会社や学校でも同じです。男性と女性がいることで補い合うことになるわけですね。神様は男性と女性が対になるように作られました。それは動物では担えないわけです。人同士、男女同士によって補い合い、完成していくことになります。ですから女性は男性より劣っているなんてことはないわけです。もちろん、聖書は秩序として男性が頭であり、女性はそれに従うようにというふうに語ります。まあ、夫婦関係においてですね、特に。しかしだからといって、夫婦が話し合う必要がないということではないわけです。いいから俺に従えと。そういう話ではないわけですね。お互いに話し合った上で、でも意見が分かれるならば、最終的には頭である夫に従うのが聖書の秩序であります。それはなぜならば、最終的な責任を神の前に取らされるのは夫だからです。高木実という KGK の元総主事で、今は船橋の方で牧師をしておられる先生が、男女の関係性について三位一体を用いながら次のように説明されました。男と女は本質において平等で同等といくら言っても、聖書が女は男に従うべきと言っている以上、結局は優劣や上下関係があると感じさせることになります。まあそのように感じる人もいるかもしれません。そこで高木先生は、この秩序を理解し適切に受け止めるために、三位一体における父と子の関係をベースに説明されます。父と子、そして聖霊なる三位にして一体なる神様は、それぞれが優劣や上下関係なく同等なお方ですね。それにもかかわらず、例えば救いのご計画においては、御子なるキリストは、父なる神の御心に従われました。このように、御子キリストの、まあそういうの従属性というふうに言いますけれども、御子キリストが従っているのを認められたからといって、御子が御父より、イエス様が父なる神様よりも劣っているということにはならないですね。三者は永遠に同じです。同等です。その視点を用いながら、御父と御子の関係と同じように、男と女の本質における同等性と、教会や家庭での秩序におけるそれぞれの役割の違いというものをご説明されました。役割の違い。私たちは何でもかんでも男女が同じであるべきだと考える必要はないわけです。三位一体の神の中にそれぞれの役割があるように、男女にも役割の違いがあるということを を認識することは大切なことであります。また最後に確認したい第二のことは、一体となるということの理解です。先ほど申し上げたように、肉体だけでなく精神的、そしてクリスチャンであれば信仰的な一致ということも含んだ上で、こう一体となっていく。結婚は神様が創造の秩序において定められたものであり、たとえ未信者の結婚であろうが、すべての結婚は神のもとにあり、神の許しの中にあります。いかなる結婚であろうとも、神様が引き合わせた結婚です。クリスチャンの結婚だけが神様が引き合わせたものではなくて、摂理の中において、すべての結婚が神様が引き合わせたものです。とりわけクリスチャンは好き同士だから結婚したのではありません。その背後に神様の確かなご計画があり、神様が引き合わせた二人であるということを自覚する必要があります。ヘブル書には次のようにあります。結婚がすべての人の間で尊ばれ、寝床が汚されることのないようにしなさい。神は淫行を行う者と姦淫を行う者を裁かれるからですと。今の時代、最初にも申し上げましたが、不倫の問題があります。しかしこれは別に新しいことではありません。聖書にも不倫の記事があるように、はるか昔からあったことでもあります。今日の箇所を読んでわかることですけれども、結婚というのは排他的です。結婚は排他的。一体となるということは、他の人が入り込む余地はありません。一切ないんです。結婚は排他的であり、永続的であり、神が結び合わせた絆です。健康の時も病の時も、止めるときも貧しきときも一緒に過ごしていく。それが創造の秩序における結婚です。しかし、同時に、今日の箇所は、罪が入る前の世界の話であるということも考慮する必要がありましょう。罪が入り、男女関係は変わってしまいました。いずれ創世記3章を読んでいくことになりますが、先ほど骨からの骨というふうにラブソングを歌ったアダムは、木の実を食べたことについて自分で責任を負うのではなく、神の責任に、そして妻の責任にしようとします。夫は妻を支配し、それは時に暴力的な支配に及ぶこともあります。結婚は理想からほど遠いものになっているのが現実です。しかしそのような状況の中にあって、私たちキリスト者はそれでもなお神が定めたところに戻っていき、今の歪んだ現実から少しでも戻っていく。もちろん救われたからすぐにできるという話ではありません。男性であるということの意味、女性であるということの意味、夫婦であることの意味、そういったことも聖書から教えられ、神様が作られた世界というものを見ていく。女性ならばふさわしい助け手となるように作られたんだと。また男性ならば、そのように作られた女性を支配するのではなくて、本当に感謝な助け手として覚えていく。神様は言われました。人が一人でいるのは良くない。私たちは交わりに生きる存在として作られている。結婚関係や教会だけでなくて、家庭や職場や学校でお互いが必要な存在であるということを確認する。これは目の前にいる人がクリスチャンであるかどうかということは関係ないです。人を人として尊重し、また尊敬し、人の尊厳というものを大切にしていく。私たちの目が神が作られたようにこの世界を見ることができればと願います。そのような目が与えられ、世界を違った視点で見ることができることも、クリスチャンであることの恵みであり特権です。世の中の論理や秩序ではなく、神を中心にして聖書から神様が作られた世界を見ていくことができますように。そしてお互いがお互いを喜び感謝をし、互いに支え合っているんだ ということを覚えたい。私たちは交わりに生きる存在として作られています。互いに存在を喜び感謝をし歩ませていただきたい、そのように願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。人が一人でいるのは良くない。私は人のためにふさわしい助け手を作ろう。天地万物を作られた私たちの父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。御言葉を通してあなた様が作られた世界の秩序に目を向けることを許してくださり感謝をいたします。罪が入ってしまった今の世はあなたがお考えになった世界からは程遠いものになっているかもしれませんけれども、いよいよ私たちが御言葉に聞き続け聖なるものとされあなたがお作りになったその意図のように生きることができますように。男女関係において歪みがありますけれども、その世の中にあって本当に聖書が教えてくださっている通りに私たちが歩み生きまた考えることができるように助けを与えていてください。この御言葉のひととき、交わりのひとときをありがとうございます。心からの感謝を持って主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。